ございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日のあの実験の結果分かりました？摂氏38度まで室温を上げて、そして、電気ショックを与え、隙があったら攻撃しろなんていうことをやらすと、相手はもうバンバンボタンを押して相手に電気ショックを与え続けるというね。で、冷たい水を与えてゆっくりと室温を下げて、それで攻撃再開って言うと、今度は逆に攻撃性を抑えようと努力するという。これはあの、あれですよ。暑いところは喧嘩っ早いとかっていうことではなくてですね。
はい。
はい。心臓の鼓動が室温によって速くなるんです。で、攻撃しなさいって言うと、その室温によって上げられた鼓動を怒りと勘違いしちゃうんですよ。
ああ、そういうことか。
そういうことなんです。それで、部屋の温度がすっと下がってくると、今度は、心拍数が下がってきますんで、だんだん落ち着いてきて、それを、やっぱちゃんと聞きながら、怒りと結びつけたくなくなるという。
それって、男の人と女の人がデートでジェットコースターに乗って、
そうです。
ドキドキすることによって、この人好きと思い込むのと同じですかね。
そうです。
うん。
ジェットコースターに乗って上がった心拍数を恋のときめきと勘違いするという。
はい。
だから、きっかけを作るためになるべくそういう危ないところに行きたがるという。うん、それと全く同じことですね。
ほ
う。つまり、感情、ね。感情があって行動を作るんじゃなくて、行動してるうちに感情ができてしまうという。ね。愛が破局を迎え不安になったとき、次にすぐ別の恋をしてしまうのは、不安をときめきと勘違いしている可能性が大きいという。
はあ、なるほど。
ですから、もう典型例がハリウッドスターの恋。リチャード・バートン、リズ・テイラー、ブラッド・ピット、アンジェリーナ・ジョリーね、ウォーレン、ビューティーですか？それと、ベンジャミン・シーゲル、等々は、これは、夫婦仲がうまくいってないっていうところに、恋人役とか夫婦役演じるもんですから、もうどれがどっちか分かんなくなっちゃうっていう。
なるほど。
ね。恋というのはまさしくアズイフの法則。変化に、で、感情が生まれちゃうというね。そういうことなんでありますな。
はい。
はい。体感変化を見つめる。そういう章が打ってありますが、感覚受容体から脳への情報が生体電流として走る。その脳から脳幹、脊髄を下り判断や決断が各部位に走る。生体電流が走り、脳がそれを感情に色分けしていくから、体の動きが感情に影響する。つまり、最初に電気が走っている。その電気が走ったことに、脳が後付けするんですよ、
うん。
嬉しいから電流が走った。違うんです。本当は電流が走ったから、まあこれは嬉しいとしとこうとか、後付けなんですが、因果がひっくり返っちゃうんですな。
はい。
人間の体っていうのは。こう本当にこういう、これはなんか思い当たるよね。
はい。
ジェームズ氏、ウィリアム・ジェームズ氏のアズイスの法則、説を逆から証明するためにでありますけども、すごい話になりますが、シワ取り、整形美容でおなじみの、ボツリヌストキシン。
これボツリヌス菌。
でしょ、これ。
ええー。
ね。これは顔面収縮を麻痺させるという。こうなんか神経をダメにしちゃうんだね。
あ、神経なんですか。
うん、そうなんだってよ。
うん、
そうするとですね、感情体験が衰弱してくる。で、笑顔ができないので楽しいという感情が大きく低下する。それでシワが入らないんでシワ取りに持ってこいだという。
うーん、
女の人ちゃすごいですね。
はい。
それから大事なことでありますけども、やっぱり私も思ったんですが。オリンピックもパラリンピックと、同じに行われるでしょ、
はい、
で、体の不自由な人が、健常者に憧れてパラリンピックをやってると思ったら、大間違いなんでありますね。
うん、
脊髄損傷とか、まあ、顔面麻痺等の病というのがありますけども、人間は、体を全部動かさないと、感情が減ってくるんですって。 体や顔が動かなくなると、ある種の感情が感じられなくなる。で、幸せや喜びなど前向きな感情を体験しにくくなる。その一方で怒りや不安などがどんどんどんどんその好ましくない感情の方が大きくなってしまう。だから人間はやっぱり全身を使ってニコニコ笑うという。前向きの感情というのはどっから出てくるかというと、前向くから前向きの感情が出てくるんですね。
はい。
本当その通りですね。
はい。
振り返ったまま前向きの感情って出てこないんだよね。そうやって考えますと、スポーツというのは豊かな感情を作り上がるためにも必要なんだよ。よく動く人に悪い人はいないと。ね。そうやって考えると非常にわかりやすいんじゃないかなと。ちょっと真逆の話をしておりますが、あなたの人生を変えるための大事な条件だと思います。チェンジ。明日も続けたいと思います。